この番組はネットスタジオの提供でお送りします。
TBS お便りコーナー
始まります。
はい、マットです。
はい、アイです。
さあ今日も頑張っていきます。
今日は3月26日日曜日です。
はい、今日はねちょっと曇り空というか雨が降ってきたりっていう感じでね、
はい、
ちょっと肌寒いですよね。
はい、でも真冬に比べるとね、まあ、まあね、もうウキウキしてますよ、春やいう感じで。
まあまあね、うん、先日から結構かなり暖かくなってきてね、
はい、
お昼間なんかもう本当に暖かいなあいう感じでね、
うん、
もうこのまんまいい気候になってほしいなとは思ってるんですけどね。
欲しいです ね,
ね、
桜もぼちぼちね、あったかいとこは咲いてますんでね。
そうそう、なんか東京の方では開花宣言もあったみたいでね、うん、
あっちが先。
そうそうそう、
へえ、そうなんや
みたいなんでね、うん、本当にもうすぐ来週ぐらいからあちこちで桜が咲くという感じでね、うん、
花見や花見や、
ね
え、ええな。
いやいやいや
いやいや
いやいやいや、声のトーン変わってるよ。
あ、そうなの。なんか別にその宴会がしたいとかそういうわけでもないんですけれども、はいはい、ウキウキしますよね。
まあまあね、地の声が出たところでね、今日も頑張ってまいりますけどね。
はい、
はい、何やらまずはもう健子さんからメッセージ来てますね。ご紹介ください。
はい、祝松山愛花 CD 発売ということで、はい、うん、健康高尾さんからメッセージ頂戴しました。
はいよ。
レコーディングをマットさん、
うん、
ジャケットデザインを愛さんにお願いしました。
ありがとうございます。ま、
松千山愛花カップリング最後のふるさと橋本が3月22日にめでたく発売となりました。
はい、おめでとうございます。
ありがとうございます、
ね、
メグ CD サイトでのネット注文、
うん、
および取扱店への電話等の注文に応じて、
うん、
オンデマンドで CD パッケージを製造し販売するというシステムですので、う
ん、はい、
入荷には5日前後の時間を要しますが、
はい、
皆様何卒ご購入よろしくお願いいたします。
お、全国発売ですからね。
うん、
まあ、このオンデマンドっていうのがですね、
うん、
注文してから印刷やこうCD 版作るっていう形なんでね。
すごいね。
はい、
まあ、
ちょっと時間はかかりますけども、
はい、
まあまあ、そうやけど画期的なシステムが今出来上がってますんでね。
今時やね。
はい、ぜひともね、ネット注文していただけたらと思いますんで ね,
そうですね、
お願いしておきます。
はい、続きがあります。
はい、
YNC スタジオには直接置いていただけるとのことで、
うん、
健康が早急にお届けに参りますよ。
はいよ。
当然のごとく完成までには紆余曲折ありましたが、
ありました、ね、
マットさんの音響技術と音楽的アドバイス、
いえいえ、
合わせて愛さんの思わずジャケ買いしたくなるような素敵なジャケットデザインに支えられ、
お、
思った以上に素晴らしい CD が出来上がったと自負しております。
いや、ありがとうございますね。
ありがとうございますね。
いや、もう僕らの力じゃないですよね。
うん、そうですよね。
もう健康さんの力ですよね。
そうですよね。
はい、
うん、でちょっと固いメッセージになってしまいましたが、
うん、
皆様今後ともよろしくお願いしますということで、
はい、ね、こちらこそね、よろしくお願いしますよね。
ね、
まあ、このメッセージにありましたようにね、
はい、
昨日、
はい、
持ってきてくれたんですよ。
おお、
もう混んでいいっていうのに。
いやいやいやいやいや、もう早速ですよね。
早速ね、持ってきてくれまして、
はい、
でうちはもういいですって言うてんのにね、うん、もう本当いやいやぜひともみたいな感じで来ていただきまして、
うんうん、
でその時にですね、
はい、
もうほんならインタビュー撮りましょうと。
ああ、いいですね。
はい、
はい、
ということで撮りましたんで、
はい、
その模様をお聞きください。
はい、
さあ今日は健吾さんに、来ていただきましたんで、ね、ちょっとお話伺いましょう。健吾さん、
はい、
何やら CD を出したらしくて。
はい、もう何やらというか、もうマットさんも大活躍の、
はい、
もう CD でございます。
もうかなりお世話させていただきましたけども、
はい、
ねえ、本当にやっと全国発売した CD が出ましたけども、
はい、
よかったですね。
ありがとうございます。
この松千山愛花、
はい、
ねえ、万葉音楽祭で審査員特別賞、
はい、
ねえ、
ね、
よかったですよね。
なんで大賞じゃなかったんですかね。
ああ、やっぱりその辺はちょっとね。
そうですね、そうですね。
健吾さんのこの歌がまた審査員特別賞がもらえたということは確かにすごいことやと思うんですよ。
いや、もうそれは相方 T 君のおかげでしょう。
ああ、またまた。
いや、思ってないですけどね。
まあまあ、まあ、
聞いてるか聞いてるか。頼んで、
ね、T 君もかなり頑張ってましたけどね、
はい、 結構ね、頑張ってくれたと僕は思ってますけれども。
ですよね。
はい。
で、まあ今後ね、はい、この3月22日に CD が発売になったということでね、はい、いろんなイベント目白押しですよね。
ああ、そうですね。はい、ね。はい。
まずは4月の29日に、この犬飼万葉記念館、
はい、
ねえ、イベントするんですか。
レコ発ライブという、はい、記念館協力していただきまして、
はい、
何曲か歌わせていただくことになっております、はい、
これ入場は
無料です。
あ、無料で、はい、みんな応援に行かないとダメですね。
あ、すいませんね、もう皆さん、ね、本当に、
は
い、
え、この時 CD は売るんですか。
販売も合わせてやらせていただきます。
いいですね、
はい、
ならまたこのラジオをお聞きの方々、ぜひとも犬飼、万葉記念館の方にね、来ていただいて、4月の29日土曜日ですね、14時から15時の間ですね。
はい、そうです。
行われますんでね、ぜひとも来ていただきたいと思います。
はい。
さて、そしてその次にですね、はい、5月の7日に、橋本の方ですね、これ。
そうです。
でやるんですよね、
我が地元ですね。
はい。はい、両 A 面になっている最後のふるさと、橋本をメインに、
はい。
歌わせていただこうということですよね。
はい。
音楽サロン、リスモーネですね。はい、やられるということで、これも、5月の7日日曜日14時から16時に行われるということでね、
はい、
参加費が1000円ですね。
そうです。
ドリンク付きで。
そうです。
で、限定60名ということですね、
はい、
この時本当に友情出演で、
はい、
アイリッシュのユニットアシュリンが、
ね、そうです、
ね、出ていただけるんですよね、はい、
まあ、このリスモーネっていうホールの、はい、オーナーが木下和子さんと言いまして、
はい、
ハンマーダルシマ奏者でですね、
はい、
で、アイリッシュグループで、うん、アシュリンというグループをしています。で、ま、なんとですね、そこにも田中翔吾が、相方の田中翔吾がギターでメンバーなんですよね。
あ、そうなんですか。
美味しいですね、彼は。
美味しいですよね、
どっちも。
ねえ、なんか田中君のためにやるような、
あ、ねえ、かもしれないですねかもしれないですね。そうですね、
ねえ、
はい、
これ、またここでも CD 販売するんですよね。
そうです、はい、
ね、はい、ぜひともね、購入していただきたいと思うんですが、
はい、
さて、
よろしくお願いします。
4月9日の日曜日にですね、
はい、
大淀町で行われます、梨の花マルシェにですね、健吾さん、
はい、
出演していただきますけども。
いや、もうありがとうございます。もう本当に、
ね、
マットさんにいろいろ声かけていただきまして。
いえいえ、
はい、
今回はですね、テランチューさんと、健吾さんと、
はい、
僕と、
はい、
3人。まあ、はい、同い年ということでね、
はい、
やってみようということで、行いますけども。
はい。
健吾さん、忙しい中、今日はどうもありがとうございました。
どうも、ありがとうございました。
はい、頑張ってください。
皆さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございました。
はい、健吾さんのね、インタビューを聞いていただきましたが、
は、
う、
い、
ん。ねもうこの日もね、
うん、
来てね、
うん、
めっちゃ喋るんですよ。
うん、結構なんか喋りはりますよね。
うん。
うん。
ほんで編集大変やったんですよ。
あ、そうなの？
うん。まあまあね、余計なとこいっぱいカットしたんですけどね。
はい、ああ、そうかそうか。
いやいや、まあそんなこともないですけども、
うん、
本当にね、まあまあちょっとはこう編集させていただいたんですけどね。
うん、
まあそんなんで、CD、こちらの方にね、
うん、
持ってきていただきましてね、
はい、
もう早速聴かせていただきましたよ。
はい、
でジャケットも見て、
うん、
このジャケットの中にですね、
うん、
マットとアイちゃんの名前も入ってるんですよね。
そうなんですよね。
ね、ヤマトネットクラブということもありまして、
はいはい、
まあその辺も入れていただいてね、本当ありがとうございます。
うん、ありがとうございます。
ね、今後の活躍もう本当に期待してますし、
はい、
もう。僕たちが有名になるには、
うん、
健吾さんを有名にしないといけない。
あ、そうなんや、そこに書いてあるしね。
そうそうそうそう。
誰やねんこれみたいなね。
そうそうそう。
うん、
これ誰やねん。結局誰にも何も言われないと終わるかもしれないけどね。
そうやね。
まあまあそんなこともある、まあないかと思いますけどね。
うん、
お願いしておきますね。
はい。
はい。そうなんでね、このインタビューの最後の方にですね、
うん、
言ってました、
うん、
梨の花マルシェの件なんですけども、
はい、
こちらの方のステージに健吾さん。まあ、来ていただけます、
うん、
ね、本当にあと2週間なんですけどね、
はい、
まあ、こちらのイベントはですね、梨の花マルシェということで、
うん、
梨の花の街道とか手作りフェアということでやります、
はいはい、
これが4月の9日の日曜日、
はい、
大淀町にあります福上中央公園で行います、
はい、
近鉄福上駅からね、徒歩5分なんで、
うん、すぐですよね、
すぐのところでやってますんでね、
うん、
まあ、昨年もたくさんの方々に来ていただいたんですけどね、
はい、
この何ですかイベントに、
うん、
テランチューさんと、そして健吾隆夫さんと、
うん、
マットと、
はい、
同い年の
3人のおっちゃんが、
はい、
うん、
ステージやろうということで、
はい、
やりますんで、
はい、
交互期待ですよ。
ねえ、いいですよね。
まあ、うん、まあ、このイベントの方はね、
10
時から16時、4時までやってるんですけども、
うん、
ステージの方はですね、 まあ、最初は10時ぐらいからあのこの作家さんの手作りフェアなんかのインタビューなんかしながら、うん、スタートしていって、
はい、
そして11時ぐらいから1時の間で、うん、まあテランチョさん、そして健康さん、僕という形で、うん、どの辺かで、まあ、どういう順番かはまだ決まってないんですが、
うん、
やりたいと思います。
いいですね、音楽。チャッカチャッカチャッカチャッカ、違うかな。
ですよね。
うん、
まあまあ、そういうのをやりますんでね、
はい、
ご期待くださいというところですけども、
はい、
そしてその後ですね、
うん、
時間があればということなんですけども、うん、まあ、はっきりした時間もそこもちょっとまだわからないですが、
はい、
ね、レンタルステージというのをやろうと。
はい、
ね、だからあのレンタルステージ15分1000円で、
あ、やりたい方は来ていただいたら そこで何かパフォーマンスができるっていうことですね。はいはいはいはい、
別に手品でもいいですし、
ああいいですね、
漫談でもいいです、
うんうんうん、
まあまあ逆にあのギター弾いて歌いたいというのでも、
はいはいはい、
いいですけども、
うん、
まあ、その辺はあのこちらのステージの時間の都合上である程度決めさせていただいて、
はい、
でご希望の時間にできるかっていうのはちょっとその辺は、
うん、
まあ、考えさせていただきたいというところなんですけどね、はいはいはい、
うん、
まあ、なかなかそこは難しいところですけども、うん、まあ、やってみたいっていう方はぜひとも来ていただいたらね、はい、いいかと思うんですが、
うん、はい、
このね、4月9日日曜日なんですけども、
うん、
この日はその中央公園で行いますが、
うん、
このね前夜祭っていうのがあるんですよ、
はい、
4月の8日に、
うん、
梨園の山の中でね、
はい、
ライトアップするんですよ。
なんかいいですよね、うん、今時ライトアップあちこちでされてますんでね、
そうそうそうそ
う、うん、
まあ、それも見頃っていうかもう見応えのあるライトアップになるかと思うんですね、うん、
ある意味梨の花の花見ですよね、
そうそうそうそう、
ね、
そういうこと、
うん、いいな、うんうん、
それが8日の前夜祭から、うん、1週間ずっとライトアップしてますんで、
うん、はい、
夜はずっといつもライトアップしてますんでね、
うん、
来ていただくことも可能だと思います、
はい、
でこの昼のイベントは4月の9日日曜日のみということになりますよね。
あ、なるほどね、
はい、はい、そして8日の夜ですね、
うん、
マット君ひょっとしたらライトアップの中で歌ってるかもしれません、
うん、おろおろ、なんかいいじゃないですか、
そうそうそうそ
う、うん、
どっかでね密かにね、
うん、
密かに、だから密かに見に来てください、
密かにしかあかんのか、
そうそうそう、大々的には来ないでください、
あ、そうなの、
うん、しっとりと歌ってますんで、
うん、
よかったら来ていただけたらと思います
ので、ね、なるほどね、
はい、
うん、
まあまあそんなところでございますけどね、
うん、
まあ梨の花まじで4月9日行いますね、ぜひとも皆さん来てください、
はい、ではここで1曲お届けいたしましょう、健康高尾&田中翔吾で松千山愛花、 健康高尾&田中翔吾で松千山愛花でした。
はい、 もう今日はね、新しい音源で聞いていただきましたが、う
ん、確かにちょっと違いますよ ね、 ね、
いかがだったでしょうかということでね、
うんうん、
まあ、これからはもう CD も届きましたんで、
はい、
新しい音源で聞いていただこうと思ってますんでね、
うん、
よろしくお願いします。
はい、
はい、それでは後半戦も頑張っていきます。
テーマトーク、
どんどん。
テーマは布団。
布団ね、
はい、
まあ、今日の写真なんですけども、うん、まあ、僕が使ってる羽毛布団と枕を撮ってみました、
うんうん、もうそんな汗臭いもんを皆様にお見せしてダメですよ。
いやいやいや、この色合いのトーンを見てもらおう思ってね。
あ、そうなの。
羽毛布団は茶色のカバーをかけて、
はい、
そして枕カバーは紺色 の、 かあのカバーをつけて、
はい、
枕カバーはじゃあ枕はやな、
うんうんうんうん、
紺色の、カバーをつけて、この茶色と紺のトーンっていうのがかっこいいじゃないですか。
確かにね、おしゃれな色ではありますよね。
ですよね、
うん、
なかなかこういう色目あのみんな使えないみたいで。
そうなの、
うん、
うん、なんかちょっとおしゃれな気分で寝てるって言いたいの。
まあまあまあね、まあ、そんな言いながらでもね、
うん、
まあ、よだれこぼしたりしてますからね。
やっぱり匂いするぞこれは。
いやまあまあそんなね、今日の写真使いましたけどね、
はい、
まあ、メッセージ来てるんで紹介してください。
はい、構造さんからいただきました。
はい、
マットさん、スーさん、アイさん、
はい、
いつも楽しい放送ありがとうございます。
いえいえ、こちらこそ聞いていただいてありがとうございます。
そしてマットさん、
うん、
20日のアスカ村アスコムでの奈良フォーク村震災チャリティーコンサート、
はい、
24日のマイドリームオープンマイクに来ていただき、はい、ありがとうございました。
あ、いえいえいえ、もうね、こうやって知り合いの方がね、
うん、
あちこちでライブするいたら、
うん、
できるだけ足は運びたいなと思ってますし ね、そしてまた、
うん、
マイドリームのオープンマイクはね、
うん、
お店は結構楽しませていただいてるんでね、
うん、
できるだけそこも行きたいなと思ってね、行かせていただいてますんで、こちらこそよろしくお願いします ね、
はい、はい、さて今回のテーマ、布団、うん、私は昔から軽い布団だとなかなか眠れないんです、はい、
あ、そうなんや、
うん、羽毛布団は保温性も良く、
うん、
軽くて良いので使用しておりますが、
はいはい、
上から毛布と布団をかけて重くして寝ております。
そうなんや。
皆さんはどうですか。
へえ、
ま
あ軽いからいいんじゃないの。
なんかもったいない寝方してはりますよね、まあ、せっかくの羽毛布団を ね、
毛布に布団、布団毛布布団で、要は毛布を挟んでるわけよね。
それって羽毛の間にせっかく空気が入ってんのを上から押さえてへしゃがしてんのちゃうのかな。どうやろう。
あのね、
うん、
保温性はね、
うん、
一応布団の上に毛布を置く方がいいらしいんですよ。
そうなんや。へえ。
そういう意味ではね。
はいはいはい。
まあだから、まあ、さらに布団っていうのはどうかと思いますが、
かなり重い感じがする。なんか、
まあまあね、
金縛り状態で寝てはるんですかね、この方。
ですよね。
へえ。
うん。もう多分あのうろうろしたあかんから、うん、縛りつけとこういうことかもしれませんけどね。
わかった。重いのんかけとかないとベッドから落ちねえや。
ああ、寝相が悪いんかもね。
そうやそうや。そうに決まってる。
うん。かもわかりませんけどね。
うん。
まあまあどちらかというと僕はね、
はい、
毛布布団ですね。
毛布を肌に近いとこですか。
そうですそうです。
なんかね、やっぱりあったかい言われても、
うん、
肌触りが毛布の方がいいじゃないですか。
ですよね。
なんかちょっとそれやってみようという気にならないのはなんでやろ
う。そうそうそうそう、
うん、
だから毛布布団毛布にして。
毛布布団毛布、
うん、肌はまだ軽いやん。
サンドイッチするわけ。
そうそうそうそう。
ああ、なるほどね。
で布団毛布布団にすると、
うん、
重たいやん。
あ、布団毛布布団、うん、なるほど ね、
だからね、
ちょっと余分なもんが入ってる感じがするよね。
そうそうそう。あ、ハムサンドとカツサンドの
違いよう分かれへんそれ。
よう分からん。
分かれへん。
まあまあその辺はね、いよいよ自分でやってみてくださいよ ね、
ね、はい、
ありがとうございます。
バリーケンさんからいただきました、
はい、
ところで同菌という言葉をご存知ですか。
いや知らないですね。
意味はズバリ、
うん、
男女が同じ布団で寝ること、
は
い、という大人な意味なのであります。
いや別に普通に寝るだけやろ。子供でも関係あり。
いやいや、深い大人な意味があるんですよ。司馬、
うん、
遼太郎の小説、
うん、
新選組月風録か、
うん、
燃えよ剣やったかは忘れましたが、
うん、
新選組初代局長、
うん、
芹沢鴨が土方歳三ら、
うん、
大使に寝込みを襲われ、
うん、
暗殺されるくだりがあり、
ほう、
そこにその言葉が出てくるのです。
難しい話やな、
うん、若かりし頃の僕はその漢字の読みや意味も分からず、
うん、
後で辞書で調べ、うん、知ることができた始末。
おー、まあまあね、若い頃はそうですよね、みんな、うん、
ああ、そのページを読んでいる時に、
うん、
読みも意味も分かっていたら、
うん、
もっと物語にのめり込めたのに、
うん、
と非常に惜しい気持ちになったものです。
まあまあまあまあね、意味が分からんと読むのとね、うん、分かって読むのは違うからね、
うん、そうですね、うん、それでですね、
うん、
布団というテーマを聞いた時、
はい、
真っ先にこの言葉が浮かんだというわけでした。
ほうほうほうほう、
マットさん、うん、またいつものエロ親父ネタかよって思ったでしょ。
いやいや、エロネタやんこれ。
まあ、確かにね、うん、文学ですよ文学
官能小説か。
あ、そうなの少ししか持ち合わせていない教養ではありますが、
はいはいはい、
たまには見せとかんとね。
いやいや、
ははは、
全然教養になってへん
か。なんか官能小説とか言われてますよねえ。
いや、結局そのこと言葉が気になったんだけど。
そうやね、この人そこしか記憶に残ってないのかもしれないよね。
そうやね、うん、文学ってな、
やっぱりエロ親父やんな。
物は言いようやね。
ね
え、ねえ、まあまあ頑張ってください。
はい、ありがとうございます。元女子中学生さんからいただきました。
はい、
修学旅行の時、
うん、
隣の部屋から何人かがやってきたので、
うん、はいはい、
布団が足りなくなり、
うん、
友人と2人1つの布団で寝ました。
はい、
夜中に寒いので目を覚ますと、
うん、
一緒に寝ていた友人が掛け布団を股に挟んで独り占め、
う
ん、
ほうほうほう、
布団ひっぺがして元通り寝るも、
うん、
また同じことを。うん、十年も経った今でも、
うん、
修学旅行の一番の思い出は布団取られたこと、はい、ほんまに寝相の悪い女子やわ。
ああ
、なるほど ね、
うん、ありますよね。
なんかたまにほんまに股に挟む人いてますよね。
いてますよね。
なんで挟むのあれ、
わかんないけど。
っていうか
、うん、あの寝相の悪い人って、
うん、
布団あっちこっちやるでしょ、
うん、
あれちょっと困る時ありますよね。
ほんまやね、どこ行ったか分からへんの困るよね。
そうそうそうそう、
うん、
どんな寝方しとんねんっていう話やけど、そのこの話してたら、
ほんまや、まあ、股に挟んだら布団はどこも行けへんけれども、
うん、
蹴飛ばすのと同じぐらい迷惑な話やよね。
まあまあね、
うん、
だからそういう思い出が、まあ逆にね、
うん、
そういうことがあったから思い出になってるんやって思ったらいいじゃないですか。
でもね、きっとね、挟んだ方は覚えてませんよ。
ああ、確かにね、
うん、
あの酔っ払ったやつが自分のことは覚えてないと一緒でね。
ああ、そうかそうか、
迷惑かけられた方は分かんないけどね。
そうそうそうそう、
分かる分かる、
うん、
そういうのをやってる方は分かんないことやね。
せやねんな、
うん、まあまあ思い出として、
はい、
はい、置いておいてください。
はい、
はい、ありがとうございます。
その昔さんからいただきました。
はい、
よくベッド派、うん、布団派って言いますが、
ああ言うもね、
ベッド派でも、
うん、
布団はいりますよね。
ああ、そうですね、
うん、
確かにベッドでも布団はあるよな、
うん、ベッド派、うん、畳派って聞くのが正しいのではないでしょうか。
ああ、なるほど、そうやな、確かに、
うんうん、まあベッド派、畳派って聞いたところで、う
ん、はい、
ハンモック派とか、
ああ
床派とか、
うん、ああ
路上派などいろんな答えが返ってきそうですね。
ああ、そうかそうか。ハンモックで寝てる人もいるもんね。
ああ、どうなんやろうね、あれ寝心地いいのかな。
みたいですよ。
あ、そうなんや。
あれはあれでいいとか言うけど。
へ
え。普段言うてみたら、あの、
うん、
椅子派とかもいるかもね。
あー、椅子でね、
椅子に
座った、うたた寝ちゃうのそれ。
いやいや、うたた寝もその気持ちいいからそれがいいっていう。
なんかもう知らん間に毎日ソファーで寝てるんですとか言う人もいるかもしれないね。
あ、そうそうそうそう、
なるほど ね、
ね、だから本当にベッド派、畳派、
うん、
っていうのがどうか分かんなくなってきたね。
まあね、それは何派言うたらね、
うん、
いろんな、これ以上にいろいろあるかもしれませんし ね、 ね、
まあ、まあ最悪なのが路上派やけどな。
路上派ね、これはなんかちょっと酔った勢いで知らん間に寝てるとかそういうことよ。派言われてもな、
うん、困るよね。まあまあせやけど、いろんな寝方があるからね、本当面白いかもね。
こんなことを考えるその昔さんの頭の中ってどうなってんのやろね。
逆立ち派とかいてくれほしいよね。
そうなんねがれ、そうなんねがれ。
まあまあそんなのがあってもええかなとは思うんですけどね。
あってもええかな。
いやいやいや。
いやいや、なんか血管切れそうですよ。
ああ。まあまあね、その辺も考えてね。まあいろんな何派で寝てるか聞いてみてください。
うん、なるほどね。
はい。
はい、ありがとうございます。
まあそんなんでね、今日はね、布団についていろいろ言ってきましたけどね。
うん、
もう本当に、布団っていうのは大事やなって最近思ってます。
そうですよね。私なんか子供の時はすごい重たい布団で寝てたんで、
はい、
最近の軽い布団ってすごくいいですよ。
ですよね。
なんか本当に冬は冷たいね布団にね、うん、入ってね、重たい布団でのしかかられてね、
はいはい、
寝るまでに時間かかったんですけれども、
うんうんうん、
今全部ふかふかやし、
はい、
保温性あるからすぐぬくいし、
あ、そうやね、
もうええ時代やよね。
本当に湯たんぽがあって、
うん、
ね、あの電気毛布があって、
うん、
もう温めるものはいっぱいあるし、
そう
ね、本当にいい感じで、
まあ、ええ時代やわ。
眠りっていうのは大事だと思いますからね。
そうですよね。やっぱりきっちり寝てね、次元気に仕事ができるというわけですからね。
ですよね。
うん、
まあまあそんなのもあってね、
うん、
まあまあまたいろいろ布団についてもまだまだメッセージがあったらね、書いていただいたら結構ですし、うん、
はい、
また次のテーマもいろいろ決めていかないといけませんので、うん、今日はメッセージありがとうございました。
ありがとうございました。では次回のテーマ決めていきますね。
はい、
震災、
うん、
毛布、
うん、
新選組、漢字、エロ親父、
ああいいな、
独り占め、
うん、
ハンモック、うん、路上、
あー難しいな、
うん、
あのね、
うん、
路上ってね、
うん、
まあ路上ライブなんかもやるじゃないですか。
あーはいはいはい
ね、
うん、
路上でのパフォーマンスもいろいろあると思うんですよ、
うん、
ね、
うん、
だからこう路上ってめっちゃおもろない？
路上でいろいろ行われるね。
そうそうそう、
いろんなことね、まあうん、パフォーマンス以外にもなんか路上で喧嘩してはったの見たとかね、
まあまあまあね、
こんな人見たとかいうのもありますしね、
うん、
うん、
だって言うてみたら車走ってんのが路上やん。
確かにね、うん、はいはいはい
ね、
うん、
本当に歩くのも路上やし、
確かに、うん、
全てが路上にあるんかなと、
うん、
誇りも路上にあるしね、
まあ、いろんなものがありますよね。もう、
まあね、見たいものから見たくないものまで、はい、路上にはたくさんあると思うんですよ、
はい、
そんなエピソードを、
うん、
みんなに書いていただきましょうかね。
そうですね、
はい、
では次回は路上でお送りいたします。
はい、お相手はマットでした。
愛でした。
バイバイ。
ラストは健康高尾&田中翔吾で最後のふるさと橋本。
風の香りが今年もようやくほのかに変わった。木の川土手に野鳥のさえずり、こだませば春はもうすぐそこに。霜あたり河川敷の小道、ゆっくりゆっくり歩む老人、夕日に染まる丸い背中、生きてゆく力またもらいます。生まれた場所じゃないけど、明日への勇気与えてくれる新たなふるさと橋本。祭りの夜空彩る花火に浮かぶ橋本、高野橋、真田の里にせせらぐ入荷は、憩う家族の笑顔。一つのボール追いかける声、響け南馬場緑地。